はい、
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
おひさおひさでだしラジオでございます。
はい、ズマです。
殿下です。
はい、
はい、前回3月ぐらいでしたかね。
はい、
はい、あの2024年のベストみたいなことをやりましたけどね。
そうですね。
だからね、もう半年経ちましたけども、
久々に2人だけでね、やりまして、
はいはい、やりましたね。はい、あの時は結構2人でやりますか、
そうだね、2人久々にやってみて手応えあったからね、
は
い、
そうそうそう、
ガンガンやっていこうみたいな感じ言ってたにもかかわらず、
はい、
早半年ぐらい経っちゃいましたけど
はい、まあそんなそうこうしてるうちにあのお声掛けをいただきましてね。
そうですねうだうだしてる間に喋、
はい、
らせろという
そういう方も
リクエストいただいて、
はい、ということで、あの本日のゲストは片手袋研究家の石井さんでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。ダッシュラジオ、
自分の親切妄想を思い込みを話す場として勝手に出しラジオ
を使う。いや、ハードの人ですね。本当にありがたいです。
受け止める力だけは蓄えてきてる。
そうですね。
今日もね、あの長年温めてた暴論をね、
はい、
ぶつけに来ました
。いや、もう、うん、ぜひ、
はい、
思う存分お願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、石井さんは前回、2年前。
早いね。
早いですよね。はい、補定特集ですね。
補定特集、
はい、つい最近の気がしますけどね。はい、はい、それでいろいろ補定の扉を開いていただきます。
はい、
はい、
はい、でかい扉ですよね、補定の扉は、ね、
でかいのと重いのでね、うん、あれから私もでも宿題として持たせてもらってですね、はいはい、いつか聞かなきゃいけないと思ってたんですね、ずっとね、はい、あのヤンキー文化の権化だった、はい、あの、
うんうん、
ボーイという文化とどっかと戦わなきゃいけないと思うんですけどやっぱりあの氷室の声のハードルが高すぎて
それはやっぱあるよね
どうしてもね、そっちだけに耳がいってしまうっていうのがあるんですけどね、
はい、いやもうね、これいつかその心にこう引っかかりができただけでもありがたい。
そう、
いつか聞いてくれるだろうという、それだけで十分です、
はい、そうですね、はい、いつかは氷室の声も
氷室の声も
すんなり聞けるようになるんじゃないかと、
はい、
はい、ということで、では今回の親切をぜひ、
はい、
どんなものかお伺いできればと思います。そうです
ね、まあ先にそこに至るまではちょっと間ありますけど、もう先にテーマとしては、
はい、
エルビスとは細野晴臣であると、
イコール
イコールニアイコールとかじゃないです、イコール
イコール、
はい、完全に一緒っていう、
来ましたね、
はい、またエルビスに戻ってきました、はい、一回補填を
挟んだんですけど、挟みましたね、落差はなかなかなところありますけども、
またでもでかい風呂敷を広げていただいて、
は
い、
そうですね、
最初にざっとこの前回から前回エルビス特集してからの、
はい、
主だったエルビスニュースだけちょっといろいろざっと言ってきますけど、
はいはい、
まずあのリル&スティッチ実写版が公開されまして、
はい、
あり
まし
たね、あれ今年かで、リル&スティッチってあれもうエルビス映画で、あのスティッチがエルビス大好きで、もう全編エルビスが流れるハワイが舞台で、だからこれ実写版になるにあたって大丈夫かと、エルビス要素をオミットするんじゃないかとドキドキして見に行ったんですけど、大丈夫、ちゃんとエルビスが今回ちゃんと使われてました。あとあのね、まあこれのほぼ我々は結構あのエルビスについて話してたら、バズラーマンがエルビスを撮るっていう奇跡が起きたわけですけど、
そうですね、
そうですよね、
そうなんです、その前から話
してたからね、
そのバズラーマンがどうもそのエルビス作ってる時にいろんなフッテージを見つけたらしくて、
うん、
あのまだ未発表らしいんですけどね、
うん、
それをつなげてドキュメンタリーを作りまして、
あら、
もう多分海外の映画祭とかで上映始まってるみたいなんですけど、エピックっていう、これちゃんと頼むぞ、配信するとかじゃなく、
ね、
日本で
劇場で見たいですよね、それはね、
本当にあのオンステージオンツアーとかの70年代エルビスの油乗ってる時期のなんか未発表フッテージらしいんでね、まあ、これちょっと待ちに待ってるのと、あと今年エルビスノーっていう、ノーで英語ノーっていう、英語でお能をやるの、のエルビスの有限っていうね、この青い月のメンフィスっていう能が公開されまして、見に行ったんですけどね、号泣
号泣
号泣もうね、あの作者の人はアメリカ人の女性なんですけど、むしろアメリカ人ほどそのエルビスの 繊細な部分ってこう理解しがたいんじゃないかなと思っていて、やっぱりこうものすごく文化とかの結びついちゃってるものだから。でもこのね、青い月のメイフィスはエルヴィスとは孤独であるっていうテーマのもとに作ってあって、そのね、もうエルヴィスの心の中のその真っ黒な孤独みたいなものをね、すんごい表現してて、もう号泣しちゃいましたね。
いやー、もうで
英語でやって、
英語で字幕付き上映で、
あー、はい、なるほど。
まあそんな、あの能なんで、そんな長いセンテンスとか喋らないから、そんななんとなく分かるような感じではあったんですけど、
音楽も入るわけですよね。
いやでも音楽はあのいわゆるその鼓とかだけですね、エルヴィスの曲を使うとかでは
ない、ではないんだ、
はい。ただ着物はこうデニム地だったり、能面がエルヴィスだったりして、
はいはいはい、
そういうとこはちょっとこう一見写真だけ見るとキッチュ、能の舞台にエルヴィスの面の人が踊ってる、なんだこれって笑っちゃうような感じだけど、
大包み小包みの手に英語の詩が載ってますね。
本当だ、
ほらね、
いやでもこれはすごかったです。
へえ、
本当見に行こう。
へえ、
まああとはですね、僕の母親がですね、まあ、親子2代エルヴィスファンやってるんですけど、
はい、
つい、あの、去年ついにメンフィス行ってきました。
あら、聖地
に、聖地に行ってきました。
それはすごい、
もう羨ましいっす、うん、僕はまだ行ってないんだよね。
あ
いや、もうこれはでかいニュースでしたね。ついにエルヴィスにたどり着いたかと。
感想はどうだったんですか。
そのエルヴィスの小屋追いつきのメンフィスが、あるエルヴィスの熱狂的女性ファンが命日に墓を訪ねるんだけども、その墓に夜入れなくてさまよっているうちにエルヴィスの霊と遭遇するっていう話、ストーリーなんですけどね、これうちの母親の話じゃねえかな。そのエルヴィスを求める女性がエルヴィスの墓に行ってね。まあでもやっぱり現地に行くっていうのはもうとてもでかいことだったみたいですね。こればっかりは僕もね、どんなに好きになっても現地行ってみないと分かんないですね。でまあまあまあまあ、そんなエルヴィスの動きはいまだにまあなんやかんやであるんですけど、一個ですね、橋幸夫が、
はい、
ね、亡くなったじゃないですか、
ね、
はい、今年亡くなりました、
うん、
で僕ね、橋幸夫で一番好きな曲、今日ちょっといろいろ曲聴きながら行くんで、
はい、
あの聴いてる方の聴き面としてはちょっとこう編集でポンポン曲の部分飛んじゃう可能性もあるんですけど、ちょっと一番好きな曲、僕橋幸夫恋のメキシカンロック、
はい、
ちょっと一瞬聴きますね、
はい、
あ、いやいや、まあまあまあまあ、
はい、恋のメキシカンロック、
はい、これ僕最初、僕の世代だとモノマネ王座決定戦でね、そ
う
そうでね、清水
明
が、
うん、
首をこうやってね水着してね、尻、はい、食い込ませて。でもなんか大人になりにつれ、これすっげえいい曲だなと思ってて、うん、恋のメキシカンロックがですね、1967年の曲ですね、
うん、
で、まあ、僕常々エルヴィスっていうものがもう誰も、あのエルヴィスを誤解してるのを解きたいとか最初言ってたのが、いやそうじゃねえと、うん、誤解どころか別に誰も気にもしていない、知らないっていうとこまで来ちゃってるから、なんとかこの現代に、特に若い人たちにエルヴィスのきっかけを持たせるにはどういう切り口で説明したらいいのかってずっと考えてるわけですけど、まあこの橋幸夫の恋のメキシカンロックって完全にエルヴィスなんですね。まあ、ちょっと今じゃあ、例えばこうエルヴィスの素敵なメキシコっていう曲聴いてみ、
はい、
見ますね、
はいはい、なるほど、
こんな感じですね、でこれ63年です、アカプルコの海っていうエルヴィス主演映画の、曲なんですけど、まあ、共通点としてこの頃橋幸夫ってあの恋のメキシカンロックとかスイムで行こうとかですよね、あの要はこのトロピカルな雰囲気と日本の歌謡曲はうまく組み合わせてみたいな試行錯誤の3部作かなんかのうちの1個が恋のメキシカンロックだと思うんですけど、
3部作があった
確か3部作だった気がするんだけど、
で、
あのこのルーツってやっぱエルヴィスにあるんじゃないかなと、
なるほど、
というのはこう、あの立川談志がですね、立川談志の好きな映画を語る本の中で、さまよう青春っていう映画が、エルヴィスの57年のさまよう青春で派手な紫色の衣装を着たプレスリーがロンサムカウボーイを歌う、そういうところに映画の楽しみがあるのではないかしらって書いていて、やっぱりこうエルヴィス映画っていうのが世界的に、あの見られていた時期がやっぱあって、なんならそういうのでハワイとかこう メキシコとかそういう南国情緒とかトロピカルな雰囲気を、
ね、観光映画っていう
かね、そうですそうです、うん、でそれでまさに作られていくのが若大将のシリーズ、
うんうん、
あのエレキを持ったシリーズなんかはもう完全にエルビス映画の下敷きにして、だからこう、うん、なんとなくこうそういう下地があってこういうこうトロピカルで共通してるのは偽トロピカルってとこですよね、
うんうん、
エルビスもその嘘くさいボサノバベイビーとか曲あるけど、うん、全然ボサノバじゃないっていう、
うん、
でもなんかこうトロピカルな感じはするみたいな、
うんうん、かき割り感
っていう、ね、かき割り感ですよね、うん、まさに映画の背景のような、
うん
う
ん、
な
るほど、
はい、そうだ高校だとだから日本の芸能人にエルビスってやっぱめちゃくちゃ影響を与えてて、
うん
まあ、例えば尾藤勲とか、
うん、
あの坂本九とか、うん、佐々木勲とか、まあ、だからもし橋幸夫も影響下にあるとすれば、
うん、
その世代の人たちみんなエルビスのカバーから始まってるんですよ、
うん、
でひばりのね美空ひばりの最後の方のドーム公演とかだって、まあ、あれ完全にやっぱエルビスのジャンプスーツみたいなこのね、なんかこう不死鳥っていうのでエルビスがよく鳳凰の柄の着てたけど、確かひばりもねエルビス見に行ってたような、ちょっとこれ確かじゃないですけど、
うん、
ラスベガス見に行ってたんじゃないかなと、
へ、
まあ、とにかくめちゃくちゃでかい影響あるんですよ日本の芸能人の中で、うん、あこういうこれ取っかかりだとか思ったし、雪が亡くなった時に、
うん、
それで気づいたんですよ、
うん、
いや今の若者にエルビスの良さを伝えるのに橋幸夫も恋のメキシカンロックはこれ絶対エルビスの影響なんだよっていやいやいやいやっていう、
まあ、橋幸夫を経由することで逆に遠
ざかってるっていう、ね、
経由地遠いよみたいな、
そう、ね、逆方向行っちゃう、
逆方向行っちゃった、だからこの方向もダメだと
次ねロックの方向行きゃまだストレート
に、確かにね
思った時にですね、うん、その前からそれより前から僕は思ってることがあって、いやいやいやいや、これめちゃくちゃ音楽的にでかいとことエルビスつなげられるぞと、
うん、
特に日本人にとってはっていうのがまあ細野さんなんですね、
来ましたね、
うん、でお二人はこう細野さんとのこう出会いとか付き合いってどんな感じなんですか、
うん、もう、
まあ、妻がね
まあ、
はい、
もう一番好きです、
うん、あもう一番好きぐらい、
一番好き、はい、と言っても、はい、
ラジオの中でもたびたび、
そうですね、
音楽とは近いとかもありましたけどね、
うんうんうん、そうそう、だからエルビスそのまあハッピーエンドのメンバーの中で言うと一般的にエルビスの影響っていうと大滝詠一の方が、
は
い、
もちろん、
うん、やっぱり印象強いと思うんですよ、うん、で細野さんとエルビスって言われるとあ、まあ、まあ確かに世代的には当然聞いてるんだろうけど、
うん、
そこまでこう直接的な影響ってどうだったかなっていう印象ですよね、
そんなに出てない感じはしますよね、
うんうん、でその俺これもねまあちょっとその本題行く前に、細野さんはエルヴィスであるっていうテーマ自体が今の若者に届くのかって、これもしかして橋幸夫と一緒なんじゃないかという懸念があって
よりまあちょっと近いかもしれないです
よ
ね、ま
あまあ、橋幸夫よりはだいぶ馴染みがあると思います
まだ生きてるしね、
うん、
いや最近の細野さんのライブ俺全然チケット取れなかったりして、うん、その現役感はめちゃくちゃ現役全然人気あるミュージシャンだとは思ってるけど、
うん、
やっぱもう俺も45とかになってきて、うん、今若いもんに伝えるにはって言ってることがそもそもずれてることがよくあるんで、
うん、
あのちょっとジェジェとか今、ね、言う感じというか
絶妙にちょっとやばそう感じるけど今ジェジェって言ってる人は、
そう
だ
ね、
うん、でいやというのはね、これ俺ちょっとこの体験談がありまして、
うん、
多分15年近く前なんですけど、
うん、
あの細野さんのやってデイジーホリデーラジオあるじゃないですか、
はい、
のイベントを見に行ったんですね、
うん、
あの今もうなくなっちゃったけどスパイラルホールの下に青山
会、
うん、に行ってさっき調べて超びっくりしたんですけど、
うん、
細野晴臣、うん、原田育子、うん、ハンバートハンバートで、
うん、
2500円って書いてあって、
うん、安っ
15年前ってそんな感じと思って
15年前
も、確かにでもそうかもしれないです、
びっくりしました、
うん、いやあそこもねそんななんかがっちりこう
まあね
じゃないから、うん、
レストラン券みたいな感じがあるから、
う
ん、
そうそうそう、
ただちょっとその値段に驚愕して、
いや今ないね、
うん、絶対ありえないですよね、
うん、
でそこの光景が忘れられなくて、
うん、
その時、まあ、ハンバートハンバートで出て原田育子が誰かとのユニットで、
うん、
なんか即興ノイズみたいなので、
うん、
なんか出てたんですよ、
うん、
でパンパンで、
うん、
もう若い、まあ、でも 15年前って言ったら俺30とかだから、うん、それよりも若い世代が20代の若い子たちが埋まってて、うん、で原田一個終わったんですよ、うん、ブワーって帰ったんですよみんな、
へ
ー、細野さんの前に、俺友達と見に行ってて、うん、びっくりして、
え
これみんな帰るのって、ね、で本当驚いて、そしたらその帰っていく波と逆らって一人だけその入ってくるやつがいて、うん、それがあのピーター・バラカンだったんですけどその波をこうあれがずーっと進んでくるやつ、
バラカン
は頭から見ろやバラカンは、ね、体いいことが見ないんかいっていうね
ノイズ認めなさそうな感じします
ね。でも俺その今って趣味がもう超細分化されてて、それ越境することもないみたいなことよく言われるけど、15年前の時それすげえ思って、うん、だって原田育子見に来たら、
ね、
細野さんは、
う
ん、見るっしょ普通
って思うけどね
だそれが なんかたまたまなんか要因があったのかちょっと分かんないんですけど、でなんかね細野さんもムスッとしてて、なんか6曲ぐらいやって終わっちゃったんですよね、もう今日はこんぐらいでいいでしょみたいなこと言って、
もうねデイジーホリデーのイベントなのに
っていうね、だからまあスカスカとは言わないけど、うん、本当にさっきまでのパンパンの状態がめっちゃ前で見れんじゃんみたいな感じで、そうだから細野さん今若い子の間でどういうポジションにいるのかがちょっとその時からよく分からなかったというか、でも今めっちゃ細野さん細野さんみたいに見た、
うん、でもそれはそうですよ。でも俺もなんか若い音楽好き会社のとかと話しても、うんうん、でも細野晴臣は知ってますね。
あそうです。
でやっぱルーツになってるらしいって、うん、
はいはい、
なんか、
うん、だから星野源とかがねみんな言う
から、うんうん、でだからなんかねやっぱいろんなものがあるだけに、うんうん、なんか軸が欲しいじゃないですか、うんうん、どうしても、はいはい、昔は音楽メディアがこうなんかやってたけど、うんうん、今ってそこまで軸の通ったなんかこうドキョーだなそういうのないから、うんうん、だからその中のなんか一つの軸ルーツ軸みたいな感じで細野晴臣を見てるなって感じはありますね、うんうん、まあ、音楽好きの
中でもね、はいはい、うん、
だからポップス好きレベルだとやっぱ知らない人は増えてるんじゃないかな、
う
ん、
まあ、だから人、うん、あのほとんどの若者たちに届くように細野さんとは言わないけど、少なくとも音楽好きにとってのキーワードとして、うんうんうん、これエルビス細野さんだよっていうのをちょっと今日言いたいところなんですね。
なるほど、
はい、で、まあ、僕も細野さん大好きで、うん、正直あ僕人生で初めて見たライブが YMO のテクノドンだったんですけど、
すごいですね、
はい、その時からまあ、その時はちょっとそのメンバーそれぞれをすごく意識して見てたわけではないけど、まあ、後々やっぱり細野さん超絶好きになって、うん、で一番好きなのはやっぱ僕はアヤモとかじゃなくてトロピカル三部作なんですね、
うんうん、同じです。
ああよかった、うん、でもね今ここにもいろいろあるんですけど、何回トロピカル三部作買わなきゃいけないんだっていうね今年もこのトロピカルダンディのアナログ
で待ってて、ね、
はい、これ超音良かったんで買って良かったなと思ってるんですけど、うん、とか昔ボックスが出たりね、うん、まああのトロピカル、うん、あ一応言っときますと、トロピカル三部作というのは細野さんが70年代に出しました3枚のアルバム、
ね、YMO の前ぐらいの時期
ですね、ですね、ちょっともう坂本龍一とかも参加し始めてるんですけど、うん、の、トロピカルダンディ大安陽子原磯っていう3枚のアルバムなんですけど、うん、まあなんともね、いろんなロック聴いても他にあんまりこういう音を聞かないっていうね。
ないっすね、
うん、意外に唯一あんのが俺やっぱり大竹栄一なんじゃないかなと思うんですけどね、なんか近いところで言うと、
うん、そうかね、
なんかこう、うん、なんだろうな、ダンスミュージックと日本の音楽を組み合わせるみたいなことで言うと、
うん、
あの近いものをちょっと感じるとこはある、うん、特にあのロンバケの前ですね、
うん、ナイアガラムーンとか、
ナイアガラムーンとかは
それぐらいの、うん、
そうか、
って感じで、まあでもこの3部作がやっぱ何いつまで何回聴いてももう飽きないし、
うん、
と思ったんですけど、あーっと、
うん、
なんで飽きないんだろうと思ったら、これエルビスだからだっていうのに思いまして
そこですよ、そこはねだいぶ今飛躍がありましたけど ね、
そ,
う
です
ね、
それはあなたの感想ですって出かけましたけどね、
あのこ今使うのが一番正しい使い方それはあなたの感想ですよね、はい、は、
うん、
って思ってちょっと今日このことも言いたいんですけど、
ね、そうですね、ちょっとぜひ納得したいよね、でも、
うん、そうそう
そ
う、
そこの飛躍を、
だってもし細野さんがエルビスだなってなったら今回、
うんうんうん、
やっぱ聞くでしょエルビス、うん、細野さんなんだから
ね、それは興味湧きますよ、
湧きますよね。で なんかあのエルビスが音楽家として甘く見られる要因で最大の要因がやっぱり60年代にあると思うんですね。
うん、
まあ、要は映画スターとしてやっていた10年間、約10年間、多くの人が50年代カミソリのように出てきたエルビスのかっこよさにしびれたのに、まあ、入隊してくだらねえ恋愛映画とか出始めたエルビスで、もうなんだこいつだと、
まあ、ちょっと緩い感じで映画とか出まくって、
そう、ね、で曲もくだらない曲ばっか、愛だ恋だ、
まあ、イメージとしてね、
うそこそ海だなんだって、
うん、
でそれがまあ何回か前にお話しした68カムバックスペシャルっていうテレビ特番で、ガラッとエルビスが
ロックンローラーとしてのエルビスがカムバックしたっていうね。
でそれ以来エルビスはもうこのハリウッドの青春映画に出るのもやめて、
うん、
まあ、ライブ期に入っていくわけですが、うん、だからこの、何年か前にバズ・ラーマンのエルビスっていうところもまさにそのエルビスがダメになっていく過程の描き方として、あの映画スター時期が一瞬出てきてたけど、
うん、
違うんですよ全然違う、
全然違う、
エルビス
バズ・ラーマンの描き方は違う
違う、だしその音楽マニアほど言うエルビスは60年代になってダメになったっていう、
うん、
それはもう全然違う、
うん、
しかもそれ気づいてる人は気づいてる、
うん、
なぜなら60年代こそ音楽的なその豊かさ、エルビスのが花開いた時期だから、
う
ん、で、まあ、エルビスは確かに30本ぐらい主演映画があって、
うん、
まあ、今日いろいろソフトもあるんですけど、
そうですね、
もう確かにですね、本当にくだらないんですこの映画
そこは石井さんから見ても
認めます、それはいや、ただ何本かは映画としてもいいのありますよ、ラスベガス万歳とか、うん、ブルーハワイとか、うん、面白い映画初期のはね、
うん、
後半に行くにしたがってマジでひどくなってくるんだけど、
うん、
ただどれも音楽映画なんです、
うんうん、
ってことはまあ大体出てないのもあるけど、映画が出るためにサントラも出て、
うんうん、
十何曲入ってて、
うん、
って言ったらもうそれだけで300曲ぐらいあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
めちゃくちゃ音楽活動してる時期であり、今ここに 60s ボックスっていうとんでもない巨大なボックスセットがあるんですけど、
はい、
これがですねちょうどレコードサイズのボックスセットで、中に同じサイズのブックレットが入ってるんですけど、
うん、
これがあの大竹栄一がとんでもない長文でエルビスの60年代を1曲ずつ、
ね、
うん、
さっきちょっと見せてもらいましたけど、
ね、ボリュームすごい、
あのライナーも LP サイズの超でかいサイズで何ページもびっしり書いて
て、ね、何ページあったの、40-50 ページあった
ありましたね、ね、
かなりのボリュームでしたね。
大竹一の分筆仕事っていろいろあるけど、
うん、
多分、ま、他のように再録されてないんじゃないかなと思うんだけど、
あ、
これ本当貴重です。あのアメリカのスタジオミュージシャンの話とかもいっぱい書いてあるから、でこのボックスセットは実は60年代エルビスの映画サントラとかを抜いたボックスセットなんです
よ。あ、抜いてるんだ。
それで何百曲入ってるんですよってことはもうこの10年だけで何曲レコーディングしてんだと。で確かにくだらない曲も多いですよ、
うん、
だけど例えばちょっとじゃあ映画時代の1曲聴いてもらっていいですか。
はい、
エルビス・プレスリーでロングレッグドガール with the short dress on。
あのリズムの勢いがあって、
66ですね、うん、今の曲は。
うん、
攻撃的な、
結構攻撃的でしょ、
雰囲気味のドラムとね、うん、あの歪んだギターとっていうので、うん、
だそもそもが60年代エルビスで、その他に映画以外の、
うん、
だって「It's Now or Never」とか、
うん、
そのなんだろう、好きにならずにいられないとか、みんながむしろエルビスって言って思い浮かべる曲ってほとんど60年代だと思うんですよ、ブルーハワイとかね。だから60年代がそもそもそのロックスターとして死んじゃって、
うん、
音楽家としてダメになったっていうこと自体がまず嘘、デタラメ、超絶音楽的に充実してる時期、
うん、
で名曲もいっぱいあるし、
うん、
っていうのとプラス、
うん、
この映画なんですけど、まあハワイ行ったり、
うん、
メキシコ行ったりとか、うん、まあ全部が全部そうじゃないんですけど、
うん、
まあ、西部劇とかもあるんで、
うん、
でハリウッド製の、
うん、
そういうハリウッドの人が勝手に思い描いたようなそういうハワイっぽい音楽とか、
うん、
メキシコっぽい音楽とか、
うん、
をやるわけですよ、
うん、
これ何言ってたって、これトロピカル三部作のコンセプトと一緒なんですよ全く
、まあ、異国ここではないまあアメリカにとってのなんですかね。
そう、
うん、
まあ、ただ細野さんの本当にすごいとこは、
うん、
だからエルビスは多分なんだろうな、 逆にぐらい、うん、で細野さんもう一回逆にの逆にぐらいまで言ってる解釈としてね、
うん、
あの偽物であることをもう一回やるっていうことだから、そうですね、そのエルヴィスの音楽からもう一個加わってんだけど、うん、ただその出てくる音としてはめちゃくちゃ似てる、
うん、
だからもう楽しみ方として完全にトロピカル三部作の楽しみ方で聴けるんですよ、
うん、
でこれまでエルヴィス特集で何回か言ってきたそのエルヴィスが今に伝わりづらいっていうのの一つとして、あのトータルでアルバムとしてのコンセプトがしっかりしてるアルバムがないっていう、
うんうん、
どうしてもシングル集になっちゃうから、
うんうん、そうです
ね、うん、あのまとまってこの1枚聴いとけって言えるアルバムがなくてって言ったけど、うんうん、それもサントラに関して言うと、うん、あの映画のサントラなんで、
うん、
ちゃんとコンセプト通ってるんですよ1枚です
ね、
うんうん、特にねあの興味持った人はブルーハワイとか、
うん
まあ、そのブルーハワイとかサントラ聴いてみてほしい。すごく1枚ってめちゃくちゃいいアルバムだから、
うん、
っていう風に。じゃあね、それが俺が妄想だと、そんなの妄想だ
とまだ何も言ってないから
言うんであればということで、じゃあちょっと実際に細野さんとトロピカル三部作と対比させてみようと、
うん、
いうことで、例えばなんですけど、もうじゃあこれ聞けば絶対それ納得してくれると思う、
すごいですね、
流していいですか、
この番組用に
プレイリスト
をこれはちょっとぜひ公開
ね、あ、そうですね、後で送りますね。じゃあまず細野さんの、
はい、
香港ブルース、台湾陽光の2曲目、
うん、
香港ブルース、まあ、カバーですけど、
ホギーカマイケル
カマイケルのカバーです、うん、ちょっと聞いてみましょう、
はい、
いや、いいですね、やっぱ
すごい
じゃあ
センスやばい
あのエルヴィスのガールズ、
はい、
ガールズガールズっていう、
はい
まあ、くだらない映画があるんですけどその中に入ってるアースボーイっていう曲をちょっと聞いてみますね、
はい、お願いします。あー、アレンジとかね、かなり近いですね、
いや
ドラの音から入るイントロとか、ね、
イントロ全く一緒だったんですよで、これアースボーイって
ですね、
これも一緒でしょ、これ
一緒だけど、なんかそのあえて昔のやつをあえてやってる感が、やっぱ細野さんのやつははっきりこうコンセプトとしてやってますっていう、
はいはいはい、
あるじゃないですか、うん、エルヴィスもまあコンセプトとしてやってるんだけど、うん、なんていうかこうあえてやってます感がちょっとまだこうなんていうんですかね、
だから、ボケで言うとタコ八郎みたいな感じでもう素でこういう感じみたいな、細野さんの場合はもう意識して
そうそうそうそう
タコ八郎のモノマネをしてる芸人みたいな感じになってくるわけだから、
うん、
あ、いかにかこう若者に届けた
のに例えばタコ八郎はダメだから
、経由遠くを経由しちゃったけど
よりと橋幸夫とかね、タコ八郎やばいっすねこれね。
でもそうですね、あの素でやってる感じもなんかちょっと感じる中華
エルヴィス側に、
うんうん、エルヴィス側に、そうそうそう、
うん、
でね、このなんでこういう類似性がじゃ生まれてくるのかって言ったら、
うん、
それ偶然じゃないと思っていて、まあ、もちろん ご存知だと思うんですけど、細野さんのトロピカル三部作の特にトロピカル要素に一番でかい影響を与えてるのって、まあ、マーティン・デニーですね、
はい、
まあ、なんて説明したらいいんでしょう、マーティン・デニーは、
まあ、エキゾチックサウンド、
はい、
と呼ばれるような、まあ南国とかの、ね、
はい、
そういう、 こうトロピカルなイメージを音で表現したような、ね、よね、
だからまさにこうこのアルバムを聴けば世界旅行できるような気分が味わえるとか、うん、そういう時代の、まあ、でこれに細野さんはめちゃくちゃ影響を与えてるわけで、うん、でマーティン・デニーって大体50年代にはもうアルバム出してて、うん、エキゾチカとか、うん、で今のエルヴィスの映画とかって65年ぐらいだとしたら、
うん、
もうこのコンセプトはあるわけですよ、
うんうんうん、
だから多分こういう音作りするときにハリウッドの音楽家たちはもしかしたらマーティン・デニーとか もう参照元にあって、
そうですね、
こういう謎のこのエキゾチック感を出すのに、
うんうんうん、
ってことは多分ルーツが参考にしてるものが一緒なんです、多分、
うんうんうん、
だから偶然じゃなくて、
うんうんうん、
でさらに言うとそういう嘘くさいハリウッド映画の南国風を細野さんたちは見て、うん、この嘘くさいハリウッドのエキゾチック感を出そうとしてるから、そこは密接にやっぱ関係あるんですよ絶対に、
うんうんうん、
だから曲の出方としては同じようになってくるっていう、
うん
うん
うん、
まあ
でもなんかね、やっぱりなんだろうね、雰囲気がやっぱエルヴィスのやってるエキゾチックサウンドは、まあ、全然あのバックのミュージシャンのこととかわからないですけど、 多分そのマーティン・デニーのをやってた人たちと地続きで、
うんうん、
あのやってる感じがなんかするんですよ、はいはい、で細野晴臣そのトロピカル3部作のやつはもう時代もまあ離れてるし、でその地理的にもだいぶ離れた、
はいはい、
こう日本というだいぶハリウッドからはるか離れた異国の地で若い日本人のミュージシャンが、あの全然違うバックグラウンドの人たちが一生懸命やってる、
ね、そうそうそう、再現しよう、
再現してやってるっていう、なんかそのね、こういびつさっていうか、うんうん、そこの味わいがなんかやっぱある気がしましたね、
うんうん、だから俺今日提案してるのは、うん、もう一個いびつさなんですよ、
うん、
そこをそれで解釈として一生懸命やった細野さんたちの音楽に、
うん、
エルヴィスはとしてエルヴィスを聴くっていう、さらにもう一個ねじれてる、
ややこしい、
そうややこしい、
若者に届けるってなる
だから、まあ、もっと平易な言葉で言えば、うん、60年代エルヴィスのサントラっていうのはめちゃくちゃ幅広い世界中のいろんな音楽が楽しめる、
うん、
楽しい音楽なんですよ、ものすごく、うん、だからそのくだらない音楽っていう捉え方ちょっとつまんない、本当に面白いからこれ、
うんうん、
とかです ね、トロピカル3部作構成する要素いくつかあるんですけど、まあ、あとは、ラテンですよね、トロピカルっていうのもある、うん、ラテンっていうのがあると思っていて、次にじゃあ細野さん側のラテン風味として、じゃあ北京ダック、
北京ダックね、
行ってみましょう、
はい、
もうここからこの曲で私は細野堂に
入りましたから
、はい、ちなみにアルバムはシングル版どっちが好きですか？
あのね、いやあのね、あの中華街のライブ映像から入ったんですよ、
はいはい、あでもあの映像ってなんかシャがかかって、なんつうか、すごい怪しい、なんか、あへんくつみたいな。そうそう、撮
り方もね、やばい、やばいな、あの映像。
確かに、あれ見たときに、画質の、なんか変に、やばいもん見てるって。
なんかね、うん、NHK の BS で、昔の日本のロックの特集番組やって、それであの中華街ライブやって、
うん、
なんじゃこれはと思って、あそこから入ったんで、うん、あれが一番です。
いや最高っすね、
最高っすね、聞き入っちゃう
やっぱリズム体すごいんだよな、
そうそうそうそう、いや本当ちょっと前まで普通のロックをやってた人が、
うん、
なんで数年でこのリズムができるのっていうね
そんな解釈とかでできることなのかっていう、
そうそうそう、すごすぎる、
うん、いいな。じゃあ次、まあエルヴィスもっと、うん、あの全然ラテン色っこい曲いっぱいあるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとこの曲聴いてみますね、
はい、
もっと全然本とかが入った ラテン調の曲いっぱいあるんですけどちょっと今日あえてこの「ノーモア」っていうブルーハワイに入ってる曲なんですけど、これ原曲が「パロマ」って曲で、あのゴッドファーザーでキューバに行くときにのダンスシーンのとこで流れてる曲ですけど、だからまあダンス音楽ではあるんですけど、まあ、こんな感じでこう、まあ、だからダンスミュージックラテンとかいうことでもそうですよね。であともう一個は三部作共通してる要素としてもやっぱでかいのはニューオーリンズ
ですよね。
で、 ね、
うん、
で一応そのトロピカル要素のネタ元としてマーティン・デニーがあって、うん、ニューオーリンズとしてはやっぱドクター・ジョン、
ドクター・ジョン ね、
この願望によって大竹栄一も細野さんも、
ね、
ニューオーリンズさんとか分かったっ、
みんな影響されたという、うん、
だからあの時代の大竹栄一と細野さんってやっぱ近いところに、めちゃくちゃ近いところにいるんですよね、
やっぱり共通してますよね、うん、
そうで、まあニューオーリンズは別に流すまでもなく、
うん、
エルヴィスはね、
うんうん
うん、あの要素としてはでかいんですけど、
でもなんか意外にあのどの曲って言われるとあんまり思い浮かばないかもしれないです ね、
じゃあ例えば、
うん、
ちょっとこの曲聴いてみますね、
はい、
エルヴィス・プレスリーでクローフィッシュ、まあ、こんな感じで、これキング・クレオールってアルバムはもう全編そのニューオーリンズの舞台で、あのもう分かりやすくエルヴィスのその要素が分かる映画なんですけど、でね、
ちょっとごめんなさい、
はいはい、
今のはニューオーリンズなの？
あんまり、確かに、確かに、あの
リズムはあんまりニューオーリンズ感なかったもんね、
あの
クローフィッシュっていうタイトルはニューオーリンズのザリガニ食べるからね、
だからね今回ね、そのさっきも言ったけど、そのどの要素でにっぽいってことを言おうかっていうのはちょっと難しいところなんですけど、
うんうんうん、
ね、あの ドクター・ジョンの願望とかとはちょっと違うかもしれないですけど、ただ、
うんうん、
あの 大竹栄一はもうエルビスのイメージど真ん中じゃないですか、
うんうんうん、
でも実は大竹栄一がエルビスを直接取り上げてるのって意外にないんですよね。
うーん、うん、
あの大竹栄一っていうアルバムの中で、
うん、
あの生かすでこの恋っていう、
そうね、すぐ思い浮かぶの
バッパっていう、あの西田敏行とかもカバーしてたけど、
うん、
あれはエルビスの放題でつなげた曲で、別にエルビスの曲っていうわけではないし、
うんうん、
後々なんかのボックスかなんかで、あのロンバッキ、違う、幸せな結末撮るとき久々に、ね、
うんうんうん、
復帰するっていうんで。うん、ミュージシャンと一緒ずっとジャムやってて、
まずバンドを温めるっつってね、
そう、
あの新曲やらずに延々エルビスとかのカバーをまずやってたっていう、
そう、
その音源は出てますけど、
うん、
でもほら、あの僕もそうなんですけど、僕立川談志好きすぎて、
うん、
立川談志ご近所だったんでしょっちゅういたんですけど、うん、全然話しかけられなくて、
うん、
でも何の思い入れもない、うちの母親は談志と1時間ぐらい話し込むみたいな
気持ちとしてね。
だから細野さんって、うん、そのあの妄想だけじゃなくて、うん、結構もう折に触れてエルビス、
うん、
普通にカバーしてて、
いやそれは意外だったですね、
うんう
ん、あんまりその印象なかったから、
うん、あのさ、まあ、最初は多分あがた森生の日本少年というアルバムが76年って調べたら書いてありましたけど、
うん、
であがた森生があのドンビクルを冷たく冷やしてっていうタイトルでカバーしてて、うんうんうん、で同じ年にあの中華街ライブがあって、
うんうん、
細野さん冷たく冷やしてやってるんですよね、
うんうん、
で、僕が初めて見たライブ YMO のテクノドンの時、
うん、
シングルで出されたあのポケットが虹でいっぱいっていうのは、
うん、
エルビスのポケットフルブレインボーっていう、うん、G.I. ブルースの中の曲の日本語版、
うんうん、
あの作詞訳詞は湯川玲子ですよ、わざわざ呼んできて、
うんうん、
あら、
うん、でここでもやってるし、
うん、
でその時にですね、実はあの、うん、ラブミーテンダーとかも撮ってたらしいですね。撮ったんだから、それとさっきのキングクレオールも撮ってたらしい。
へー、 YMO で、
ってあれが
キングクレオールを
ってなんかちょっと面白い。
それは聞きたいな。
聞きたいですよ、ね。
だろう。
なんか多分これ音源撮ったんじゃないかな。
へ
ー、でそのさらに後には細野場っていうアルバムで、
うん、
ラブミーもカバーしてるし、
うん、
細野さんはね意外にこう。まあ、思い入れがないわけはないと思うけど、ね、
うん、
好きぐらいだから、
うんうんうん、
ひょっとエルビスやるかみたいな、
逆に直球でできちゃう
っていう、できちゃうっていう、
うん、好きすぎるとやっぱりそんなに簡単にできないよっていうことですよね。そうそうそう、なるほど。
でもちろんエルビスがなぜこの時代にこういうサウンドをやってたのかっていう理由と細野さんがトロピカルサウンドサグでここにこういうサウンドに至った理由は、
うん、
それは違うんだけども、
うんうん、
ただ表上出てきたものとしては似てるっていう、これなんとなくこうジャケットも似てません？
うんうんうん、
エルビスのサントラと
フォントの感じとかはね、
なん
か、
うん、で顔がなんかあってみたいな、でヤシの木あってみたいな、なんか似てるじゃないですか。でこのなんか偶然似てしまったっていうこの偶然性を、現在細野さんのチケットが取れないぐらいなんであれば、
うん、
行けなかった人はちょっとでもこのエルビスの方に行きたいと欲しいんですよ。
なるほど。
しかも一般的には一番ダサいと言われてるこの時代の、
うん、
まあ、エルビスもね今結構シングル版とかは高いんですけど、やっぱりこの映画サントラ版超安いんですね。
うん、
だからもう未だにそういう多分レコードのディグる人たちの中でも評価ってないと思うんですけど、でも聴いてみるとめちゃくちゃ面白い曲いっぱいあって、
うんうんうんうん、
でそれは例えば、まあ、大滝さんはもちろんなんですけど小西さんとかも、
うんうん、
あのいざ小西さんが選曲したアルバム、うん、エルビスを選曲したアルバム聴いて見てみたら、ほとんど60年代の音楽、
うんそうですね、
映画音楽から撮ってるっていう、
うん
う
ん、
今使えるっていう目線で見たら、むしろこの時代の曲になってくるっていうのが今回僕の言いたかった細野晴臣ほとんどエルビス同じ説です。あの、ね、今回ねちょっとあの飛ばして流したけど、全然もっとど真ん中にトロピカル三部作っぽい曲も全然あって、はい、
うん、
なんだろう、だ
からやっぱなんですかね、エルビスのその映画によるその映画としての異国感みたいな、
うんうん、
表現した異国感みたいなのとちょっとうまくシンクしてる
もともと細野さん の, あのソイソースミュージックとかチャンキーミュージックのコンセプトも、
うん、
ハリウッド映画に出てくる日本人、
うん
まあ、それこそあの T ティファニーで朝食の輸入をし、
輸入をし、
輸入をし、ああいう感じのうさんくささを、うんう
ん、
表現したかったって、うん、だから映画っていうのは結構大きなテーマとしてあるんですよね。
その異国とか、
うん、謎の日本人ハリー細野という、ね、
そうそうそう演じてるわけだから、
ね、って
ただ やっぱりそれでもやっぱ細野さんのすごいなっていうのはそこにもう一枚かぶせてきて、それを演じてあえてやるっていうところに、
うん、
がやっぱあの人の、
うん、
しかもこれそれを70年代にそのコンセプトでやってるっていうところがやっぱすごさだけど、
ね、やっぱエルビスの60年代が、うん、あの評価低いのはやっぱりその50年代にロックンロールの、
はいはいはい、
こうキレッキレのロックンロールの人としてあの登場して、でその後にその、まあ、ハリウッド的なこうゴージャスな作り込んだ、
うんうん、
あのバックでやってるっていう、まあ、音楽性的には結構ガラッと変わったじゃないですか、はいはい、うんうん、そこのこう変わった部分がやっぱりロックンローラーとしてのエルヴィスにあの魅了された人からすると、うんうん、ちょっと違うんじゃないのっていう風になっちゃったかもしれないですね、
は
い
は
い、
だから僕が今日提案してる見方っていうのは、うん、むしろ現代の日本人だからできる見方だと思うんですよ。
あ、
時代も離れてるし、
うん、
あの距離も遠いから、
うんうんうん、
その時代のエルヴィスに対するがっかり感とか、
うんうん、そうですね、
そういう文脈を引きずらないで見れるから、
うんうん、確か
に今初めてもしかしたらガールガールガールズとか見る人は、うん、この映画面白いってなる可能性すらある、うんうん
う
ん、だからその同時代でがっかりした経験がないっていうことをむしろ逆手にとって、
うん、
この時代が面白いんじゃないっていう、
う
ん、むしろ70年代のこうむしろ渋くなっていって選曲も結構渋くなっていって、
うん、
ミュージシャンとしての熟練度が上がっていくエルヴィスで50年代の荒削りなエルヴィスよりも、
うん、
俺は60年代の、
うん、
曲のバリエーションの豊かさ特に、
うんうん、
でその余裕とトロピカルありニューオーリンズありロックンロールありっていうこの選択肢の広さがむしろ今の曲単位で聴いていくってい こうスタイルに合ってんのはむしろこの60年代なんじゃないか、そしてその楽しさっていうのはトロピカル三部作なんじゃないかっていう、
なるほど
ことです。これが今回俺が言いたかったこと。
なるほど、
エルヴィスを聴くなら60年代、
うん、
そしてそれは細野さんを聴くことと全く一緒である、うん、
細野さんは3枚しか出してないことになってますよね今。
そうですね、だから今回トロピカル三部作っぽい曲ばっか抽出してるけど、うん、違うテーマで言えば多分できる、
うんうんうん、
まあ、それをまた選ぶことができる、
うんうんうん、
ちょっと待って、これ何でも当てはめられる。
確かに
やばい、
汎用性が高い、
大丈夫かこれ。なんでちょっとね、細野さん、ほかの虎の家を買う狐的な感じで紹介するのはどうかと思うんですけど、
どっちが虎でどっちが狐、まあ、
とりあえずそのエルヴィス・プレスリーは細野晴臣であるっていうテーマに対しては、うん、納得したかというと、ちょっとはいとは言いづらいんだけど、
はい、
ただその60年代のエルヴィスがいかに幅広
い
音楽性だったかっていうことは、すごく分かりました、う
ん、エキゾチックなところね。
あとその石井さんが訴えたかったことと全然違う部分なんですけど、うん、久々に細野さんのトロピカル三部作聞いてめっちゃいいなっていう聞き惚れちゃいましたね。
東君、いい音で聞きたいでしょ。
確かに、
ね、
確かに。
だからね、トロピカル三部作、うん、順位つけるとどうするかって問題あるじゃないですか、
まあ、あります、
うん、
ね、
うん、
で今日僕が言ったのって当てはまるのはね、
うん、
トロピカルダンディと大変陽光なんですよ、これ、
うんうん、
でそっからちょっとずれていくのがやっぱ払いそう。
そうなんですよ、
うん、
そうなのよ、
これはね、エルヴィスでは例えられない。
そうそうそうそう、ちょっと
イコールって言ってましたけど、エルヴィスと細野がイコールですって。
ちょっとこっから
私確認しましたよ、
切り分けて、
はいはいはい、
トロピカル三部作の話してもいいですか。
でもちょっと火つけちゃう。
もはやね。
もはや。
いやでもこのアルバムは本当に何回聞いたかなってぐらい。
ハライソはね、だからレコード会社も変わって、
うん、
スタジオも変わってるんですよね。
変わってます。
だから音がだいぶ違うんですよね。うん、結構重たいっていうか、
うん、
なんか細野さん的にはやっぱ大変横行でものすごい分かりづらいとこ行っちゃって、うん、腹いそである程度戻ってきたみたいな表現してるんだけど、うん、いやそうかなっていう、うん、
いやそうなんですよ、うん、むしろねやっぱトロピカルダンディ大変横行がやっぱりの方がトロピカル三部作では好きですね。
そうですね、俺はタイヤ陽子ですね。
俺実は払いそうなんですよね。そんなこと今日の特集しといて何なんですけど、いやつまり、うん、何者にも例えられない何かが感じるのは俺払いそうっていうか、うん、思ったんです。でこんだけ近いことをやってた大竹一と細野晴臣がやっぱり決定的に違っていくのも、うん、この後ここから YMO になっていくっていう流れでやっぱり両者が違っていくのが、うん、そこまではもうだって実際アルバムにも参加してるしね、
うん、
両方細野さんもミュージシャンとして参加してるし、うん、変わっていくのはやっぱりそっち、うん、そこの辺からなのかなっていう感じです、うんうん、
なるほどな。
そうですね。いや本当改めて聞き直して、まあ、さっきもちょっと言ったけど、うん、その日本人のねあの若いミュージシャンが、うん、そのもう50年代とかマーティン・デニーとか全然そのもう時代も違うし地域も違う音楽性をでちょそんの数年前までハッピーエンドみたいなロックバンドアメリカンロックに影響を受けたバンドやってた人たちがこんな複雑なリズムとアレンジを普通にやすやすとやっているっていうのはねやっぱりすごいなと思いますね。
ただ大竹さんのあのロンバケ前のアルバム群も、うん、このミュージシャンたちがいたから実現できてるっていう部分がやっぱある、うん、ありますよね、
うんうん、そうそうそう。いや、う
ん、なんか当人たちもなんかね当時なんで自分たちがあれができたのか分かんないみたいな発言、うん、確かなんかインタビューようなのがありますけど、
だっていきなりさ、うん、この曲やるよって持ってこられても
そうなんかなんかのマジックがあったんですよね、うん、なんかそのバンドマジックなのかわかんないですけど ね、
はい、ちなみに細野さんはそういう薬物的なマジックは使ってないってなんかインタビューで言ってましたけど、
なるほど、
うん、ただ聞く人はそういうのと合うって言われたことはあるみたいなこと言ってました、
うん、
だからやっぱりエルヴィスは予算の関係とかで、うん、あのしょうがなく安っぽくなったものの面白さだけど、うん、細野さんたちはその安っぽさを再現しようとしてやってるってところがやっぱ、うん、ちょっとだからポストトロピカルですよね。
YMO みたいなコンセプトです
ね。そうですね。
結局、うん、だからそこから何かができるっていうのはあるかもしれないですね。
うん、YMO もこうトロピカルの編集とも言えますからね。なんかその、
うん、そうね。でもそのコンセプトを発明したのも偉大だし。うん、それがコンセプトだけじゃなくて
実現できてるってことです
ね。音楽性としてもめちゃいいものにできてるっていうのがすごいよね。
勝ち物っぽさに真実が宿ってるっていうのはなんかやっぱすごいなと思いますね、
うん、でも俺ちょっと確かにミスった感じがあります。
何
やろ。いやなんか比較としてトロピカル三部作を流したら、うん、ちょっと思いのほか良すぎて
すいません、ちょっと我々もそっちにばっかり聞き惚れちゃって
今ちょっとね、最初になんかあの一音鳴らした瞬間にあれいいぞと、ね、
ちょっとあのそうですよね、
香港ブルースとか
園さん流した後に、うん、でこれに近いエルヴィスの曲で流した時にやっぱりちょっとこちらもあのテンションが少し
あ
の、
うん、あれ
差が生まれちゃって
違くないみたいな
申し訳なかったんですけど、ちょっと
10年の開きがあります
から、そういろんなことが変わってるから、
変わってるからね、
そう、そこはちょっと加味してください。
確かに
これあれか、
え、
わかりました、トロピカル三部作を聴こうの回でした。
まさかの趣旨が最後変わるっていう。
いやちょっと一音のね衝撃がでかすぎた。でもまあね、その星の弦聞いても何聞いてもやっぱこう要素としてはここにあるわけだから、
うん、
その新しさっていうのがだんだんその過去の蓄積をどう取り入れていくのかっていう方向にはなってるから、
そうですね、
そういう意味でもここにめちゃくちゃでかい鉱脈があると若い者には言ってきたやつ、エルヴィスという、ここは今まだ誰もいじってないから、
そうだよね、
ここめっちゃあるよって、うん、ここたどってここたどってここたどるとエルヴィスみたいな、
うん
うん、なんかそういう
道筋、本当その世の中のさめちゃくちゃ音楽をディグってる人たちはさ、うん、本当にその、 あの100円のシングル CD とかさ、
うんうん、
あとその誰が聴くのかわからないその あのダイソーとかで売ってるようななんか
アンビエント、
イージーリスニング、イージーリスニング、リラックスみたいなとこから鉱脈を探したりするじゃん。
そう
だね。でもそんなとこから掘ってる人がいるのに、60年代エルビスは多分そんなに掘られてないっていうことは鉱脈があるってことですよ。
あるのか。あるのか。
俺の知り合いクリーニング CD やをディグってましたよ。
クリーニング CD、うん、
クリーニング CD、
クリーニング CD、
あー、はい、プレイヤーの、 なんか
プレイヤーの、ね、確かあれディグってたって
聞い
て
た。
メロさん、
メロさんね、うん、言ってた。そう、あの衝撃みたいな。
そんな人がいるのにエルビスにまだ届いてない。どういうことなんですか、エルビスは。
クリーニング CD
は CD のクリーナーあるじゃないですか、うん、あれに入ってる、
なんだっけ、
クリーナーなんだけど、あれさ、再生して何もないんじゃなくて、
う
ん、一応音楽入って、これはクリーナー、
う
ん、
そうそうそう、
CD のクリーナーですみたいなのとともに、なんか環境音というか、うん、ちょっとした音楽があるんで、それを
それをディグって
あるっていうのをディグって
レアグルーヴって。
だいぶレアだけど、
すっごーって思ったよ。
でも本当そういう人たちいますよね。
ですよね、
世の中には。
その発想ないよね。
いや、もちろんエルビスもとんでもない人はいるんだけど、うん、でもなんかこう一ジャンルにはなってないような気がする。あ、まあ、俺もあんま言いたくないけど、だって根がついてないもん、事実。
でもあれじゃないですかね、やっぱあの若者に聞いてもらいたいわけですよね。だからね、うん、もっと見つけてほしいって、
うん、そう
だったら、例えば日本だったらミセスの、
うん、
ここは
エルビスです、ね、なるほど。
でも BTS の、 あのメンバーがエルビスの参照にしてるとか言ってるんですよ。
うーん、
本人が言ってるのをこう出しつつ、
うん、
あのね、あ、ダメだ、
YouTube ショートで一生懸命出すんですよ。エルビスの
エルビスの衝撃の参戦。
そうそうそうそう。
ああいう動画俺しこしこ作るしかねえから。
エルビスが天才と分かる瞬間。
やるしかねえから
。
うまいな。ショート動画の真似。